Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。こんばんは、ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。皆さん、身近な SDGs してますか？この番組を聞いてくださっている方はいろいろメールでもいただくんですが、すごく意識の高い方が多くて、私も頑張らなきゃなって毎週思わさせられるんですが、こう習慣にしていくことが大事ですよね。食器を洗うときに、例えばこう食べた後に面倒くさいからそのまま放置しておくと結構カピカピになって、その分洗うのも大変で、で水の量も増えたりとかすると思うので、私もなるべくこう食べた後すぐに食器を洗うようになりましたし、ちょっとこう暖かい服を着てお家でも無理のない範囲で暖房の温度を調節したりとか、なるべくできることからちょっとずつ始めようかなと、私も去年からそうしています。なので皆さんもこう、まず新年なんでしょう、今までの日常が始まる頃だと思うので、ちょっとずつ身近な SDGs の作業をしていただけたらなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに、 FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。本日のトークテーマは SDGs の目標17、パートナーシップで目標を達成しようです。この目標は目標を達成するための目標みたいな感じなんですかね。こうちょっとなかなかそれも奥が深そうで難しそうだなと思うんですが、今日のキーワードは漫画家だそうです。そこも漫画家とどうこの目標17が関係してくるのか、 SDGs と関係してくるのか気になりますよね。楽しみにしていてください。なぜ漫画家さんが SDGs と関係あるのか、この後ゲストの方にお聞きしたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方にお電話つないでいます。漫画を使って SDGs の認知向上を目指す漫画家の浜田ブリトニーさんです。よろしくお願いします。
タレッス浜田ブリトニーです。よろしくお願いします。
ショリッスよろしくお願いします
お願いします、
はい、ブリトニーさんと、漫画家さんっていうのは知ってたんですが、はい、SDGs とこう組み合わせがすごく意外で、でもすごく興味があったんですが、まずその前にブリトニーさんについて改めてご紹介していきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、元ホームレスギャル漫画家として一躍脚光を浴び、2012年2月株式会社ピースエイトを設立し独立。現在はイタリア、ミラノ、ドバイ、アブダビなど世界で漫画の講師として活躍するほか、漫画や音楽を通じ SDGs の普及に向けても活動されています。SDGs の普及に漫画や音楽を使っているということなんですが、 音楽というのは初めて聞きました。
そうなんです。 SDGs ってもう読むとよくわからないんで、うん、歌とか漫画でちょっと聞いただけで見ただけで簡単にわかるようにお伝えしたいなと思って歌とか
本を作り
ました。ありがとうございます。私歌手でもないのに、はい、なんかこうやってちょっと出しゃばっちゃったりとかしてただまあやっぱり歌とか音とかで覚えることって結構多いと思うんで、
う
ん、
そうですね。
そうなんです。だから、うん、自然となんか、あ、こういうことすればいいんだ、みたいな、そういうふうに感じてくれればいいなっていう感覚で作りました。
はい、ね、そんなブリトニーさんにいろいろと今日 SDGs についてお聞きしていきたいと思うんですが、まず、目標17のパートナーシップで目標を達成しようとは、どんな目標なんでしょうか？
ですね、持続可能な開発に向けた、なんか実施手段を強化して、国境を越えたパートナーシップを活性化する目標とか、なんか、うん、そんななんか結構難しいこと書いてあるんですよね、はい、実は、はい。でも、簡単に言うと、みんなで協力して、目標達成に向けて、みんなで頑張っていこう、みたいな、そういう風な項目なんですよ。うん、
なるほど。簡単に言うとやっぱそういうことですよね。
そうなんです。なんか、はい、まあ目標を達成するのに、まあ、協力し合おうとか、うん、そういった協力することによって、まあ、パートナーシップが生まれるみたいな、うん、そんな感じですね、イメージ的には。
なるほど。あの目標17も含め現在ブリトニーさん SDGs の活動をいろいろされているということなんですが、そもそもなぜ SDGs に興味を持たれたんですか？
はい、そうですね、私はもともとなんかはそんなあの環境問題とか、はい、あんま気にしないようなタイプだったんですよね。もうホームレスやる漫画家だったし、はい、
うんうん、
なんですけど、あの長女が生まれた時に、うん、まあ今2歳半なんですけど、生まれた時に、この先の日本が世界とかがどうなっていくんだろうなと、
うん、
大人になった時、自分の子供が大人になった時、世界はどうなるんだろうって考えた時に、はい、その中でSDGs っていうのが見つけまして、
うん、
それでその意味と17の目標をそこで知ったんですよ。
なるほど。
でも、まあ、全然わからないんで、あのぶっちゃけその日本でも認知度がちょっと更新しちゃったかもしれないですけど、うん、今まだ 18% と、
はい、
あのその当時は低かったんですよ、はい、今もまだちょっと低いんですけど、うんうん、でこれをちょっと漫画とか音楽とか、まあ、そんなようなものの力を借りて、
うん、
あの 50% くらいまで引き上げたいなと思って、それでこういう活動をしてます。
なるほど。具体的にはどういったものを書かれていたりとかするんでしょうか？漫画って。
そうですね、はい、漫画に関しては私は、17項目のうちの5番目のジェンダー平等について書かせていただきました。
はい、
これについてなんですけど、児童婚についてテーマを絞って、児童婚をさせられてる少女たちが結構犠牲者が多いので、はい、その少女たちに夢を持たせるような漫画を書きました今回。
うん、私も今手元にSDGs 漫画化計画という漫画が手元にいただいてあるんですが、漫画で世界を救うぞというタイトルで。
ありがとうございます。
あの17項目をそれぞれ違う漫画家さんが、
はい、
それぞれの項目を分かりやすく漫画で解説しているんですよね。それの5番目。
はい、
あった、
ありました。
はい、ジェンダー平等を実現しよう。
SDGs に関してはちょっと奥が深いというか、あのそういったことがあるので、うんうん、文字で書かれていても理解ができない方がやっぱ多いんですよね。
はい、
なのであの今回この漫画に関しては私が発起人として、うんうん、全ての項目に当てはまるような先生を、しっかりブッキングして、それでこの1冊の本を仕上げました。これについてなんですけど、うん、例えばですね、
はい、
食の漫画を描いてる倉田芳美先生とかは、はい、飢餓をゼロにとか、
あー、なるほど
あとは、うん、全ての人に健康と福祉をっていう項目があるんですけど、はい、そういった例えば医療関係のこととかに詳しい、うんうん、ドクターコトー診療所の山田隆俊先生に書いていただいたりとか、
すごい豪華なラインナップ
そうなんです。あとは、うん、あの質の高い教育をみんなにっていう項目もあるんですけど、うんうん、それはあの GTO を書かれている藤沢徹先生だったりとか、
すごい ですね。超豪華な漫画家さんが集まって書かれてるんですね。
そうなんです、うん、海の豊かさを守ろうのところはあのごまちゃんを描いてるあの森下先生に描いていただいたりとか、はい、あの結構もうその項目に当てはまる方をバッチリブッキングしてやらせてもらいました。
なるほど。なんか一冊の本にここまで絵のタッチが違う漫画がたくさん入ってるっていうのを見てるだけですごく面白いんですが、ちなみにあの今日のテーマである目標17のパートナーシップで目標を達成しようはどなたがご担当されたんですか？
ですね、あの島耕作を書いてる広金健一先生なんですけど、
はい、
もう有名どころの有名の中の有名な先生です
ごい
本当に声かけるのもちょっと恐れ多かったんですけど、うん、はい、あのパーティーやゴルフとかで一緒にさせていただいてて、そのタイミングでお会いすることがあったんで、よしこのタイミングで声かけようってなって、そのパーティー会場で先生書いてくださいってノリで言ったら、うん、はい、いいよみたいな、
そんな感じなんですかノリで。
その時はノリでしたね。もうなんかあの当たって砕けろじゃないけど、
うん、私でも知ってるやっぱ有名な漫画家さんなのにすごく気さくな方なんですね。
あ、めちゃめちゃ気さくな人ですよ、本当に。
本当にたくさんの方の協力で出来上がった一冊っていうことですよね。
そうですね、うん、これは本当に編集さんの力だったりとか、うん、もう先生方もすごく協力的だったので、
はい、
もう皆さんでも本当もうまさにパートナーシップの力で出来上がりましたね。
なるほど、すごく面白い取り組みで、私も帰ったらちょっとちゃんと読ませていただこうかなと思います。
ありがとうございます、はい、嬉しいです。
改めてではブリトニーさんの今後の目標について教えてください。
は
い、
そうですね、今後の目標についてはやっぱりこの SDGs の認知度を上げるっていうことに関してなんですけど、うんうん、やっぱ自分の子供今臨月で第二子も控えてるんで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、はい、
生まれてくる子供のためとか今いるね長女のためとか、まあ、世界中の子供たちが住みやすい環境の中に生まれてほしいというか生きてほしいと思いますので、うん、これからも特に歌とかは子供も覚えられるような曲調で作っていたりとかするので、
はい、
世界に浸透できるように努力したいと思います。
はい、次はぜひスタジオに遊びに来て直接お話聞かせてください。
あ、ぜひ本当にお会いしたいんですよ。あかねちゃんも本当にもう私ファンで可愛くて一緒に写真撮りたいとか思ってたんで行きたかったんですけど、
次は写真撮りましょう。はい、短い時間でしたが今日はありがとうございました。
はい、今日本当は楽しかったです。ありがとうございました。
本日のゲストは漫画家の濱田ブリトニーさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
失礼します。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオス執行役員未来事業推進部部長矢崎康則さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週初めて聞く方もいると思うので改めて自己紹介をお願いします。
はい、私はエネオスのですね未来事業推進部で部長を務めております矢崎康則と申します。私たちの部はですね出資協業を通じてですね新しい仲間を作って新たな事業そして未来をですね、うん、共に作っていくそんな活動を行っております。
うーん、先週もすごく興味深いお話が聞けました。この部はたくさんのベンチャー企業だったりに出資をして新たな未来を一緒に築いていこうっていうお話だったんですが、具体的にどのくらいの企業に出資して協業されてるんですか？
現在ですね15社をちょっと超えるぐらいの数の会社様にですね出資および協業させていただいております。
15社、先週60億の出資をされたっていう話だったんですが、 一つの企業に対しての額が相当大きいということは、やっていることもこう投資することもすごく大きなことだと思うんですが、まず協業を決定する際どんなところに気をつけられているんですか？
まず一番大事にしているのは、私たちはどういう世界を作りたいというふうに考えるかっていうのを、それはまず私たちは考えます、
はい、
でその考えているその思いに対して一緒にやろうと思ってくださるスタートアップの方々とですね、まあ、それが共感し合えるか、これがですねもう一番のポイントです。
じゃあこう始まる前にたくさんお話し合われたりとかするんですか？
します。まずはもう世界観をお互いに議論し合います。
面白そう。具体的にはどんな企業と協業されてるんですか？
例えばですね、私たちはやっぱりこう将来にわたってもう誰もがですね容易にアクセスできるような、そういったマイクロ、まあ、ちょっと小さめなモビリティの世界観を考えてるんですけども、うん、それがみんな集まってくるようなそういったステーションを作りたいというふうに思ってます、
はい、
でその世界観がこうまずあったわけですけども、うん、それを一緒にやろうとして一緒に組んだのが、例えばオープンストリート様っていうスタートアップの会社様になったりっていうのが一つの事例としてございます、
うんはい。そこでは具体的にどういった未来につながっていくんですかね？街づくりということですかね？
例えば、うん、今の街の中での例えば移動手段というのは、例えば車であったり、まあ、普通の一般的な公共交通機関であったり、うんはい、あとまあ歩行といったものがあると思うんですけども、うんうん、もちろんそういったものもこれからも続いていくと思いますけども、とさらにですねやっぱり技術のもう革新によってですね、まあ、あまり大きなサイズの乗り物ではなくて、はい、もっと小さなタイプの乗り物なんだけど非常にこうエネルギー的に効率性の高いですね、いわゆるマイクロモビリティ、例えばキックスケーターもそうでしょうし、あと EV でもですねちょっとちっちゃなもう 2,3 人しか乗れないみたいな EV もあって、それらがですね街の中をこうくるくると回るようになれば、当然渋滞もですねもっともっと下げられるといったところもありますし、そういったものが集まるそんなステーションを作っていきたい、それは全国にこう持っていきたいと。
へー、しかもこう地球に優しいですもんね。
そうですね。
エネオスさんはその他にも低炭素循環型社会っていうものにすごく力を入れてると思うんですけど、そういった面ではどうですか？
そうですね、これで一つ今本当に進めていきたいと思っていますのが、
はい、
その営農型太陽光発電と言われるですね、下では農業を行って上でこう発電をするっていうのをこう作っていきたい。
何ですかそれ、はい、
実は今たくさんの多くの場所にですね、うん、耕作放棄地だとか、うん、もう農業が限界になっている場所っていうのがあるんですけども、はい、ここにですね農業もやるんだけど、こう上でエネルギーを作ることによって農業全体の価値も上がるようなそんな仕組みを作っていって、実際に再生可能エネルギーの量も増やしていきたいと。
おお、農業の価値が上がるっていうのはどういうことなんですかね？
農業ってもともとやっぱり非常にこう不作の年があったり、うん、いろいろと変動するわけですけども、はい、発電するってことは、まあ、当然発電した時のそのを売電する、うん、を売れば当然金銭的にまず利益が出てくることになるんで、はい、その利益もこの全体として取り込める、その同じ場所なんだけど、うん、同じ場所で電気を作ることで利益も上げる、農業でもできる。
すごくエコだし、サイクル的にもみんなが嬉しいものですよね。農業に対してもそうだし、農家さんに対してもそうだし、すごくいいサイクルが作れますよね、はい、それが実現できたら。こうたくさんの企業さんと協業するようになったことで、社内での変化、エネオス内での変化はありましたか？
まずやっぱり私たちは最初当然スタートアップの方々とお会いして、当然スピード感がよく大企業は遅いですねって言われるわけですけども、それを当然私たちは自分たちをこう改革しないといけないわけですよね、はい、でそれでやっぱり自分たちもそのスピード感でやっぱり活動ができるように少しやっぱり変わってきた、これはやっぱり圧倒的な僕は力になってきたなというふうに思いますね。
なるほど。こうすぐに話し合って答えを出したりとか、そういったことがやっぱ大企業さんになると難しくなってくるのかなっていう印象があるんですが、それがやっぱりこの短期間で変わったっていうのは、やっぱこの部に入れる力がみんなすごく熱いんでしょうか？
そうですね、まずもちろん経営層からこういうふうにやっていいんだよっていうふうに、いわゆるこう権限が移譲されたりだったら、その仕組みもいただきました。それからその仕組みに対して応えていくだけの熱量を持った人も来ました、でそれをみんなにとにかく動かしましょうと、もうスキーでいうところまずはスロープから降りてみましょうよと言ったところをですね、やれるようになったところがやっぱ大きく変わってきたところかなと。
それはもうマーケティングよりも熱量なんですかね？
まずは熱量ですね。もう熱量がないと、うん、もうやるんですと、
うん、
そこがないとこういったものは進まないですね。
なんか若い人が多いのかな、個性的な人も多そうですよね、どうなんですか。
そうですね、まあ、正直言うと若い人は多いです、私は、はい、その端っこにいる、の側で、で、まあ、いろんなですね、能力で、まあ、フランス語喋ったりする人もいたりもしますし、あと全然一級建築士資格持った人いたりもして、非常にちょっと面白い形 の、 ミックスになってます。
すごくグローバルだし、それぞれの個性が強そうで、なんか面白そうな部ですね。その未来事業推進部として今後の目標などありますか。
やっぱりですね、私たちこういった部を作りました、で世界観を描きました。で私たちはやっぱりこれを実装しないといけないというふうに思ってまして、でそれはですね、やっぱりもう10年後に実装しますではなかなかやっぱり理解していただけないなっていうのがあるんで、まあ一つでも二つでもちっちゃくてもいいんで、とにかく実装するもの、それと日本の皆さんにこうこれですよっていうふうにお見せできるものをですね出していく、これがもうまずは目標ですね。
すごく私も自身も今聞いていて、お話を聞いててすごくワクワクしましたし、そんな未来が実現することをこの、熱量を受けてすごく応援したくなりました。これからも SDGs の目標達成に向けた協議を楽しみにしています。矢崎さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。最後に私のお仕事の活動報告をしていきたいと思います。1月14日木曜日23時59分から読売テレビにてドラマエドモアゼル第2話に出演させていただいています。高津彩子という役で私は出演しているんですが、このドラマは主演の岡田結実ちゃんが江戸から今の東京にタイムスリップしてくる花魁の役で、江戸のすごく強い女性の花魁が今のこう私たちが現代社会で抱える悩みだったり、すごく繊細な問題をスカッと解決してくれる、でもコメディタッチでコメディ要素もあってクスッと笑えるところもありますし、すごく面白いドラマになっていると思います。私の役もいろいろお話ししたいんですけど、なかなか今はまだ言える役ではないので、オンエアの方を見ていただいて、そちら楽しみにしていただけたらなと思います。来週のテーマは目標3、すべての人に健康と福祉を。そして再来週のテーマは目標9、産業と技術革新の基盤を作ろうです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1. This program was brought to you by エネオス。